武井泉の赴くままに。さあ始まりました、武井泉の赴くままに第113回目の放送です。まずは一曲聴いていただきましょう。フラビオ・ジェロムでインビンシブル。This picture in your memory, the way I'm meant to be designed. So come on, baby, get better. You know just what I'm thinking of. Do we really have to argue for sand? Is the hand your cards have dealt me? A love I'm meant to fill with fire. Another toy to keep you happy while I'm by your side. So come on, baby, give.
この番組は毎回さまざまなゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする番組です。改めましてこんにちは、武井泉です。そして
こんにちは、アシスタントの高瀬香織です。
はい、久しぶりだね、リスナーの方にもね。そう、先月抜けちゃったからね。
そう
ね、ちょっと実はギアナコーチに修行に行っててさ。
どこわかんないです
ギアナコーチに明鏡止水の、そう、なんでもないあのガンダムとか知ってね、はい、ゴッドガン、ガンダム G ガンダムか、なんでもないです
大丈夫だね、あの1ヶ月経っても順調に滑ってるね。
うるさいわでもさ、あのオープニングの曲名を言ってさ、うん、改めて思ったんだけどさ、うん、カタカナって難しいよね
うなずきたくないな
カタカナってさ、うん、最近覚えらんない、覚えらんない。
どういうこと
あのちょっと前に、うん、とあるお芝居を見に行ったの、うん、そしたら登場人物が20人ぐらいいて、うん、全員カタカナなのよ。全く覚えらんなくてさ、顔と名前が一致しなくて、うんうんうん、最後までずっと分かんなくて
誰だっけ
ないそういうの
でも映画とか見てるとあるよ、あれこの人誰だっけとか。
カタカナ分かんないでしょ。
分かんない
みんなおばあちゃんになってきた
なあ、嘘でしょ
そうそう、それで全然話は変わるんだけど、
うん、何
先月お休みをしたじゃない、
うん、
そうね、心配をしてメッセージをくれた人もいまして。
優しい
よね、ラジオネーム北もさんですね、
はい、
あれあれ配信終わってしまったのですか
終わらされてる。
私個人としては面白かったんですがね、残念です。
残念です
残念じゃありません、はい、
ただいま、
ただいま1ヶ月休んだだけです。
そうそうそう、
またね元気にこうやってね配信しますんで、
うん、
最後までねお付き合いいただければと思っています。うんうん、はい、そんなところでじゃあ香織ちゃんいつものあれをお願いします。
はーい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。
はい、
パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。
はい、お待ちしております。さあ、1ヶ月空いちゃいましたけれども、
うん、
先々月同様元気に番組をお送りしていきたいと思いますので、
はい、
はい、今回も武井泉の赴くままに、赴くままにスタートしていきます。この番組はインリアリティザードリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
ゲストコーナー。はい、ということでゲストコーナーなんですけれども、
うん、
今回は茨城県の筑西市を、
はい、
主に拠点として活動する朗読グループ、
うん、
ナイロンのリボンの会という会がありまして、
はい、
そこの稽古場にお邪魔しまして、
うん、
インタビューを録音してきました。その音源をお届けしたいと思います。それでは早速聞いていただきましょう。音源どうぞ。はい、というわけで、ナイロンのリボンの会の皆様のいる稽古場にお邪魔しています。皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあとりあえずまずは、ここにいる4名の方にそれぞれのお声で自己紹介を軽くしていただければ、していただければと思います。
はじめまして、お久しぶりです。ナイロンのリボンの会代表兼読み手をやっております、ゆうこです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
同じくナイロンのリボンの会のメンバーの、亀です。よろしくお願いします。
亀でいいんですか？
亀で大丈夫です。
じゃあ亀さんで。はい、
ナイロンのリボンの会の読み手で参加させてもらっています、マオザイモンです。よろしくお願いします。
変わった名前の人ばっかりいる。
シェフです。はい、一人裏方参加のニョハムです。よろしくお願いします。
ニョハムさん。
そうです、ニョハムです。
なんかすごいみんな変わった名前なんですね。でナイロンのリボンの会さんは、この番組2回目の出演、ね、で遡ってみたら前回の出演がなんと2015年。
お、
4年前、2019年だから。
ますね。
すごい遥か昔のこと。だからこの番組が始まって間もない頃のゲストさんとして来ていただいた、ね、その時も大和田さんがね喋ってくれたわけなんですけれども、
はい、
まあ4年も経つと人の記憶っていうのは薄れていくものなので、また改めて、
はい、
ナイロンのリボンの会というものは何なのかちょっと軽く説明してもらえたらなと思うんですけど。
そうですね、ナイロンのリボンの会は発足したのが2011年に6月頃になるんですけれども、もともとは東日本大震災をきっかけに何か自分たちでもできたらいいなっていうことで、うん、私の横のつながりの演劇経験者だったりとか、うん、朗読経験者を誘って始めたことがきっかけで、
うん、
それで題材は最初の時は戦争ですね、
うん、
アラン教の会っていう会がありますけれども、
うん、
そちらの OB とか OG とかもいるんですが、その時に題材で扱っていた作品だったりとか、
うん、
あと鶴文乃さんっていう方の、
はい、
うん、1945年長崎それからっていう作品があるんですけれども、その自伝書をみんなで読もうっていうことをきっかけに始まった会で、うん、
それがきっかけで結成されたっていう会。
そうですね、ちょっと若い子たちでも何かちょっと戦争のこととかを柔らかく伝えていきたいね、
うん、
何かやりたいねっていうことで私が声かけして始まった会ですかね、
うん、はい、そういったナイロンのリボンの会さんなんですけども、今回はまたその戦争とはまた違ったね作品を朗読されるということで、朗読公演のタイトルが桜の声ということになっているんですけれども、
はいはい、
これがコンビニ黄昏堂っていう作品の中の一節になるんですかね。
そうですね、コンビニ黄昏堂っていう村山咲さん、
はい、
児童文学作家さんとかなんです、
うんうん、
なんですが、その方の書かれている著書のコンビニ黄昏堂っていうお話の一節、
うん、
一つのお話、うん、桜の声っていう題材を今回は使おうっていうことになりました、う
ん、これまたなんでこの作品を選んだのかなっていう、ちょっと稽古で今ねこの収録の前に聞かせてもらったんですけど、不思議な作品だなって思いながら聞いてて、不思議でなんか優しい感じの作品だなと思って聞いてたんですけど、この作品選んだ理由なんか聞きたいなと思うんですけど。
そうですね、私の友人、まあ、ナイロンのリボンの会のメンバーの一人が、うん、事前にこの桜の声っていう朗読公演を数年前に私が20代の頃に最初やってたんですね、
うんうん、
それを聞いてとても素敵な作品だなと思って、うん、それを何年後か30代になってから またもう一回聞いたんですが、うん、やっぱりとても素敵で、次公演をやるときに、まあ、年数も経っているので、うん、最初発足当初みんなで戦争の物語とか、うん、戦争の作品を題材にしてお話しして朗読していこうねっていうことから、いろんな作品もやっていきたいねっていうことに話し合いでなったんですね、うんうん、それでその第一作として、じゃあ何がやりたいかって思った時に、私たちナイロンのリボンの会の雰囲気に合うものがやっぱりいいなっていうことで考えていたんですね、うんうん、でそのメンバーの一人に、私桜の声ちょっと気になってるんだけどどう思う、うん、で私が声かけた時に、うん、そのメンバーの一人がいいと思うよっていうことで、みんなにも話をして、うん、その後みんなに話もして、うん、いいと思うよ、やってみようよっていう話になったんですね。
あ、なんかずっとずっと関わりのある作品で、なんかやるべくしてやるようになったみたいな、そういう作品でもあるのかな。なんかもういつかはやるっていう、
いつかはやるとまでは、まあ、重たくは考えてはなかったんですけど、なんていうかすごくやってみたいというか、うん、そういう気が自分の中では少しありましたかね、
うんうん、聞いてみた感じだと、そういう大和田さんのその、
あ、ゆうこりんでいいですよ、
ゆうこりんのその感なんだろう、空気感にすごい合ってるなって思った。その作品自体も優しくて不思議な感じがするし、ゆうこりんのまとってる感じもそういう感じでしょ、そういう感じでしょって言っちゃったけどそう、俺的にそういう風に思ってて、だからなんだろう、両方の長所がすごくマッチングして引き立ってるなってすごく聞いてて思った。でそれがマッチしてるから、なんか知らない間に世界観に連れてかれてる思いがする、そういう風な作品だなって思いながら聞いてたかな。
あれはとてもありがたいですね
本当にこれは、うん、そう、そういう作品で、まあね、断片的にしか聞いてなかったので詳しい内容とかストーリーは分からないんだけれども、そう、うん、この作品にとてもマッチしてるなっていう風に感じました、はい、でそんな作品なんですけれども、この辺りで一回その詳細というか日時とかを教えていただきたいなと思うんだけれども、はい、じゃあ亀ちゃんに、
はい、
はい、
朗読公演、
はい、
桜の声、
はい、
令和元年の11月の24日、はい、日曜日に、筑西市立、茨城県の筑西市にあります、
はい、
筑西市立中央図書館視聴覚室にて、13時半開場、開演時間が14時となっています。
はい、はい、こちら入場の方は
もちろん無料でやらせていただきます。
すごいなかなかね、やっぱりこういうの無料で聞く機会っていうのはないことだし、そう、なんだろう、こう生で聞くっていいよね、うん、はい、ね、その時の演者さんの空気感とか、その部屋に満ちた木とかを感じて一緒にその世界にいるような錯覚を味わえるというか、それは生でしかできないことだと思うので、11月24日はね、こうみんなでお誘い合わせの上ね、
そうですね、
ね、
ぜひ
アクセス等はね、そのチラシの写真をホームページに貼っておきますので、そこで見てもらったり、はい、あとは筑西市立中央図書館で検索していただければね、 Google マップとかでも出ますからね、はい、来ていただければと思います。さあ、そして後半部分は皆さんにこの朗読の魅力とか難しさとか、あとこの作品に対する意気込みとかをね、まだ声をいただいてない人もいるので聞いていこうかなとは思うんですけれども、
誰だ
まだ喋ってない人がいいかな口を塞いでるけれど
そう、
いい禁止いける、真央左衛門まあ、真央左衛門って真央くんもね、付き合いが古い、一緒にね朗読をやったりね、
はい、
したこともある人なんだけれども、まあ、この作品のことでもいいし朗読としてでもいいけれども、
はい、
魅力とかこれやってても難しいんだよなとか、そういうのとか、うん、ちょっと聞きたいなと思うんだけど、うん、
全然話します
話して、うん、どうよ、
台本持ってない人に、
うん、
なんだ
あ、なんとなく言いたいことは多分同じ悩みを持ってると思う。そこ、その何でしょう、台本に書いてる字を伝えるというか、
お客さんに一家にどう分かりやすく伝えるかっていう、うんうん、
はい、残念ですけれどもお時間なので、後半は次回の配信でお届けしたいと思います。それではこの辺で一曲聴いていただきましょう。劇団クリエオリジナルミュージカル銀河鉄道の夜より、銀河よ。
ゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。2人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
えめちゃくちゃ
この番組は、咲はラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので、姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何すこんな
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネル
自由時間のコーナー、はい、ということで映画のコーナーです。
はい、はい、
よろしくね。なんだろうか。はい。そして今回紹介する映画なんですけれども、
うん、
タイトルが、ピース、記憶のかけらっていう映画ですね。はい。はい、この映画なんですけれども、
うん、
東映ネクストヒーロー、あ、東映ヒーローネクストっていう企画の中での映画なんです。
うん、
あ、まあ、東映といえばあのね、特撮の仮面ライダーとか、
うん、
あとは戦隊もの、そういう東映さんですよ。のネクストヒーロー第1弾ということなんですけれども、どんな映画かと言いますと、
うん、
まあ主人公は、仮面ライダー作品の仮面ライダーオーズっていう作品があるのね、かおりちゃん、わかる？
わかんないけど
その作品で主人公のライダーを演じた渡辺修さんと、うん、
こっちの方か、
こっち
ごめんね、
まあ、まあ、渡辺修さんがその記者か、
うん、
の
そうだ、ね、
ジャーナリストの役、千野智樹っていう役で出てるんですけども、うんうんうん、とその仮面ライダーオーズの中では主人公のライダーの、まあ、相方というかパートナー、まあ、モンスターなんだけど役で出ていた三浦涼介さ
ん
が、まあ、2人とも主役で出るみたいな、
うん、そうですね、ダブル主演みたいな感じかな、
ダブル主演っていう映画なんですけれども、うんうん、これね、多分仮面ライダーシリーズをずっと見てた俺と、
うん、
仮面ライダー見たことない香里ちゃんだと見え方が全然違うと思うんだよ。
あー、そっか、
うん、だからね、うん、個人的にはね、仮面ライダーシリーズ見てなかった香里ちゃんがどうこの映画見たのかなっていうのがね、
うん、
すごく気になるんだ
あのね、うん、今回この映画見ましょうって武井さんが連絡してきてくれて、うん、であ、わかりましたってこう検索した時に、うん、なんか仮面ライダーっぽくないこの人って思ったの、うん、そしたらあ、仮面ライダーじゃんって思って、
うん、
で、まあ、見たけど、うん、なんかねちょっとあれだよね、やっぱ戦ってるつうかさ、
うん、
こう揉めてるってかさ、うん、やり合ってるシーンやっぱっ特撮っぽいよね。
あ、アクションはね、うん、なんかねその仮面ライダーっぽいよね、
ぽい、なんか、うん、あ、そういう系だなってちょっと思った見てて。
あ、やっぱそういう風に思う、
うん、思った、うんうんう
ん、俺なんかだともう仮面ライダーウォーズを、うん、まあ、全部見たし劇場版も全部見てるのね、うんうんうん、だからそのオーズの中の、
うんうんうん、
あの人がこういう芝居やってるんだっていう視点で見ちゃうの
よ。あー、そっかそっか、うん、
とかあとはその演出面とかでも、あ、これ仮面ライダーっぽいわ、この効果音の入り方仮面ライダーじゃね
細か
っていう風に見ちゃってるのね。
そっかそっか、
うんうん、だからなんかシナリオ、うん、シナリオはさぶっちゃけさなんか微妙じゃん。
まあ、うん、悪くもなく、
うん、なんかそのシナリオもね、これ三条陸さんっていう、
うんうん、
その仮面ライダーシリーズで結構テレビ版とか、うん、V シネマ版とかで脚本を書いてる人が書いてるのね、
うん、
だからなんかそういう感じの大味な脚本なわけよ。ツッコミどころはたくさんあるみたいな、
うん、なんかね、あの石になっちゃうところとかね、うん、仮面ライダーっぽいとか戦隊ものっぽいっていうか、うんうんうん、やっぱなんかそんな感じがするよ ね、うん、見てて。
だから見ててさ、いつ変身するのかなってずっと思って
た。しない
しない分かってるんだよ、
うん、
あのこの映画は変身しないんだろうなって分かってるんだけど、うんうんうん、見ててなんかそういうなんかいつ変身してもおかしくないような感じじゃない、うん、その
確かになんか出てきそうだよね、変身したりとか、
なんかその悪の怪人とかさ出てきそうな感、出てきてもおかしくないシナリオじゃない、
うんうん、確かに。
これって特撮なの、ミステリーなの、どっちなのっていう、
うんうんうん、
だから多分かおりちゃん的にはその純粋なミステリーとして見ていいのか特撮として見ていいのか多分分かんない中見てんだろうなって思いながら見てたんだけど。
そうだね、なんかね、でも私弟がいるから、うん、やっぱ少し仮面ライダーとかウルトラマンとか一緒に見てた時期があったから、やっぱね特撮にしか見えない。
あー、あー、そっかそっか、
うん、見てたら、
あー、まあ、だから特撮って見ればなんかすんなり入れるみたいな、
うん、そうだね、うん、あれちょっとミステリーとして見ると
なんか微妙、
物足りないかなって気はしちゃうかな。
最後の終わり方もさ、えーってなるじゃん、
確かに。
そういう終わり方っていう
そうだね、うん、でもね初めてね、
うん、
見たけどね、あの三浦亮介さんがかっこよかった。
ああ、あの人ね、うん、あのオーズの中でアンクっていう、
うん、
そのモンスターなんだけど、
うんうん、
訳あって仮面ライダーに手を貸すっていうね相棒なんだけど、
うんうんうん、
でやってた人なんだけども、うん、そう、その仮面ライダーの中では、
うん、
そのこの映画の中でのジンっていうキャラクターいたじゃん、
うんうんうん、
威勢のいいキャラ、
うんうん、
おい、
うん、
ああいう感じのキャラで出てたの。
あ、そうなんだ、
う
ん、
そうだからあのキャラが出てきた時に、うん、おアンクだって思ったのね俺は
やっぱ見方が違いますね。
そで、その主人、まあ、渡辺修さん、
うんうん、
千野智樹役で出てるんだけども、
うん、
あの人は仮面ライダーオーズの中でやっぱりただひたすらまっすぐな役だったのよ。だからこの映画の中でもさなんかまっすぐな感じじゃない、
うん、最初ちょっとだったけどね。
あ、そうそうそう、うん、最初ちょっとね、うん、そのやさぐれてた感はあるけれども、
うんうん、なんかそうだね、正義感があるまっすぐな男の人って感じだった、
うん、あ、これあオーズのエイジだと思ってやべ、エイジとアンクで来たよっていう。
なるほどね、
そういう目で見てて。
え、女性の方とか全然ですか。
はるかって言ったじゃない、
うんうんうん、
恋人、血の友樹の恋人、
うんうんうん、
昔の恋人のはるか、
うんうん、
あの人はね仮面ライダーダブルで、
あ、やっぱ出てた方なんだ。
敵役で出てた若菜姫っていう、うん、
姫
、うん、そう、仮面ライダーダブルを見てもらえば分かるんだけども、敵キャラなんだけども、
うん、
なんだろう、人間の姿でも持ってる敵キャラなのね。
うん、うん、
あ、人間なんだ、人間がそういうその地球の力を手にして、
うん、
すごい分かんないよね、きっとね。
全然分かんない、
まあ、見て若菜姫っていう、
その
、ね、ああ若菜姫出てると思って。
ああ、うん、そうなんだ、
うん、あとはその記者の上司の人、
うん、
とかも多分、
うん、
なんかでは出てるちょい役とか、うん、敵役みたいなのとかそういうのでは、うん、どっかでは出てたと思う。見たことあんなっていう。
あ、じゃあきっと仮面ライダーファンにはまた別の視点で見れて、
そうそうそう、
面白い映画かもね、
うん、
きっとね、
うんうん、そういう意味では面白かったな。うん、やっぱりこの映画ちょっと見どころだなと思ったのは、三浦 凌介さんの五重人格。
あー、そうだね、うん、確かに。
そう、あらすじ言ったっけ俺この映画の。
うん、ね、あんまり言ってない。
今更だけどあらすじ言ってみようか。ね、あらすじ言うね、
うん、
被害者が石化して死亡する大都会の拷問事件が連続で発生した、うん、3年前恋人を石化され殺されたフリー記者千野智樹は事件の鍵を握る謎の金属片ピースを追う五重人格のカメラマンレイと共に事件の真相に迫るっていうあらすじ。
はい。
の今度レイ、
そう、ね、
三浦凌介さん演じる、ね、この五重人格の演じ分けがさ面白かったな見て。
そこにね一人あの女性がね、
あ、女性が入ってて ね、そう、うんうん、まあ、この女性がなんで入ってるのかとか、うん、ラスト近くで見れるんだけれども、まあ仮面ライダー見たことある人でも結構この映画の存在って知らない人って多いと思うのね。だからオーズ見た人はぜひ見てもらえると面白いのかなって思ってて、うん、でこれ第1弾って言ったじゃない、うん、実は第4弾まで出てて
なあなあとか言っちゃった。
第2弾が、うん、仮面ライダーフォーゼで、うん、仮面ライダー役を演じた福士蒼汰さんが出てる。これ結構だからね、まあ、福士蒼汰さん好きな人も見てもいいのかなと思ってる、うんうんうんうん、で第3弾がゴーカイジャーっていう戦隊ものがあって特撮ヒーロー、うんうん、その人たちが出てる映画、で第4弾が恐竜ジャー、これも特撮ものなんだけど出てる
恐竜ジャー。
そうので、この辺りを見たことがある人は、うん、東映ヒーローネクストで検索してもらえれば、うん、映画が出てくるんでチェックしてもらうと、うん、その特撮ヒーローじゃない中でのその役者さんたちの芝居を見れたりするので、また新しい面白さが出るのかなと思うので、うんうんうん、僕もこれから第2弾第3弾第4弾チェックしてみようかなと思ってます、
うん、
はい、以上ピース記憶のかけらを紹介した映画のコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さんこんにちは、 DJ テリーです。DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください、よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ潮祭。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ潮祭。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。かおりちゃんお疲れ様。
お疲れ様でした。
かおりちゃん告知があるってことで、
はい、
はい、どうぞ。
ですね、茨城県にありますつくば霞ヶ浦りんりんロードっていうサイクリングロードがすごい長くて有名なのがあるんですけど、そこをあの茨キングこと茨ラッパーさんって結構有名なんだけど、皆さんご存知かな。
結構うん、
ね、知ってる方多いですね、うんうん、その方が、作詞作曲してあと歌ってくださってて、そこの動画に、うん、私があのチャリンコ漕いで乗って、
チャリンコ漕いでってなんかママチャリを漕いでる
じゃあサイクリングコースをちゃんとしたバイクに乗って、うん、あの走っております、うん、でいろいろね、茨城のいい、なんだろう、観光名所的な、
うん、
こうサイクリングしつつ寄れる場所とか、うん、なんか素敵なカフェとか、うん、そういうところをちょっとこう紹介してるんで、うん、その私がね、紹介に、紹介なんつうの、
警戒わかんないけど、
わかんない、まあ、乗ってる姿とあとイバラッパーさんの素敵なラップ、うん、ラップとそれをね YouTube で見られるのかな、
はい、
だからリンリンロードか高瀬香織とかで検索してもらえるとすぐ出てきます。
はい、
はい、ぜひ見てみてください、はい、お願いします。
だそうです。
はい
、まあ、あの茨城県ってね、魅力度ランキング最下位みたいになってるけれども、
そう
結構その徒歩とか自転車で歩いてみると魅力的なお店とか、うんうん、観光スポットとかあるんだよね。
そういいとこなんだよ、ね、結構
そうだから、うん、リンリンロードのこの動画を見てもらって、
うんうん、
いいなと思ってみたらぜひぜひ来てもらって、うん、茨城県を堪能してもらいたいなと思います、うん、その動画のそのなんだろう、来てくれるための足がかりとしてねとてもいいと思うので、うん、ぜひぜひ皆さん見てください。
お願いします、
はい、じゃあ香里ちゃんエンディングのあれお願いします。
はい、番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。
はい、
番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。
はい、
パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。
お待ちしてます。
続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。
はい、お待ちしております。はい、それではもうお時間も残り少ないので、
うん、
お別れの挨拶といきましょうか。
はい、はい、
ラジオの前の皆さんも一緒にいきますよ、
うん、
はい、せーの、
おもむくままに。
この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。